それじゃあ紹介、
はい、お願いします。
じゃあ木内先生
先生やめて。
木内さんです。で木内さんは水星創作家という肩書きお召しされてます。で水星創作家ということでは行方不明だった水星があって、世界中の専門家、専門学者、いろんな方々が見つけたらノーベル賞という星をもう総動員かけてやったんですけども読みつけれなくて、それを木内先生が、まあ、普通 のコンピューターから比べると非常にシャチな計算機で計算しながら導き出されて、この一人のが見つけられた水星創作プレスですね。でそういうことを計算をいっぱいされてたんで、イメージが非常にもう見えていろいろされることと、臨死体験はもう死亡体験ということで完全に呼吸脳が心臓全部止まられて30分間はお医者さんのあれでデータが残ってる。立花隆さんなんかもちゃんともう捜査から捜査にか全部調べられて、あの方はもう徹底喋る人なんで、その方の折り紙付きでこういう方は一人しかいないこと、例がないということですね。それと、まあ、太古の水ということで昔の太古の地球の水と今の水はだいぶ違ってるみたいで、その元の、まあ、命を持った水の方の方も生み出されたりされてます。それから、まあ、もう21世紀になって まないんですけども、もう21世紀で、まあ、一番の発明だろうというような発言をなされています
。はい、ありがとうございます。
はい、皆さんこんにちは。はい、どうもありがとうございます。もうたくさん来ていただいて、ね、もう僕びっくりしてますけども、水星創作、あ、見えますか私ね、この美顔がなんていろいろ言ってます。水星創作家の木内と申します。まあ、今お話があったように私の名前のついている水星がもうすでにいくつか空を舞ってまして、で一番有名なのがですね、シフトタットル水星という水星なんですが、2126年の8月の14日、日本時間では10時35分頃インド洋あたりに落ちるんではないかという星を探したんですね。もうそこまで計算できるんですね。あれ、これ入ってるんですかね。で、その彗星は当然のことながら世界中の天文学の先生、彗星の先生、実はこれ1862年にスイフトという方とタットルという方が発見したんですが、皆さんは流れ星って見たことあります？8月の12日頃流れる流れ星、これはペルセウス座流星群と言います。で、その流星群の母なる天体、なぜ母なる天体かというと、これ一つ皆さん覚えててね、家に帰って話したらすごいなーなんて言いますよね。まず流れ星はどうして流れるかということなんですけども、その原因というのは彗星というのは汚れた雪だるまと言われています。そして皆さんはその汚れた雪だるまの中で発生した生命体が地球に降り注いで生物になっているんですね。で、私たちのふるさとというのは彗星なんですね。地球ではないんです。地球でカビのように生えた、これが本当の、まあ、形なんですね。で、まあ、そういう形なんですが、その彗星っていうものはその太陽系の外の方からやってくるんですけども、さっき言ったようにいろんな石とか岩とかいろんなものを含んでます。それが太陽に近づいてくるとこうガスを吹き出しますね。当然氷が溶けてガス気化します。そうするとその気化した時に細かい塵も一緒に出ます。で、太陽に近づいてくるとその細かい塵なんかが本体よりも速度が遅くなるから、徐々にこう遅れてくるわけですね。動いてくる時少しずつ遅れてくるから、でそれで何回も何回も太陽の周りをこう回っているうちにその塵の帯ができるんですね。太陽の周りに塵の帯、そして地球は太陽にかなり近いところにあるからこれでくるくる回ってるんですけども、そうするとその塵のこういう帯があるとしたらその帯の中に飛び込むんですね。で、それが8月の12日、皆さんで有名なのは獅子座流星群と思います。これは11月の17日頃のだいたい地球が通るあたりにその帯が通ってるわけですね。で、その中に飛び込むわけです。よく車で走っててこれから野焼きってのがあると思うんですね。そうすると煙が横にたなびいてて車が走っていくとその煙の中に飛び込むというような形で車が地球というふうに思ってください。そして煙がその塵だと思ったらそこに入っていくような形になります。 そこでその塵がいっぱい地球の中に飛び込んでくるわけです。それが流れ星っていうことなんですね。その塵の帯はこれは彗星の通り道のにもなってるわけですね。で、本体がやってきて地球がやってたらどうなるでしょう。ぶつかりますよね。これぶつかったら大変なことになりますよね。で、ちなみに私の見つけた彗星の大きさはどのくらいかというと直径が20キロぐらいなんです。で、20キロぐらいなのが地球にぶつかったらどうなるかということをちょっと考えてもらいたいんですね。どうなると思いますか。きれいに流れて大きなのは流れ星になる実は誰もその発見した当時はどういうことが起きるかわからなかったんです。ただ一つだけ予測ができたんですね。地球の引力っていうものの大きさとかそういうものを計算していって、ユカタン半島というところに大きなクレーターがあったんです。見つかったんですね。そこに多分地球の今の引力で落ちてくればこのくらいの規模の爆発が起きたんだろうということを仮に想像できたわけです。で、その当時の計算ですと直径10キロのくらいなのが落ちて地球の表面にぶつかって塵が吹き上げて成層圏まで塵が行っちゃって太陽の光が入らなかった。そして氷河期になって恐竜が絶滅したという話は知っていると思います。でも実際にそうかっていうのは誰も知らないんですね。実際知らなかったんです。で、それを知るためには本当に星と星がぶつかったかどぶつかったところを見なきゃいけないという時に、また1994年の時に SL9 っていうのがありましたね。全部で21個の彗星、実はあれは悔しい思いがあるんですよ。93年の3月に彗星の会議っていうのがあるんですが、この3月にこの彗星が初めて写真に写されたものを私は見てまして、でこれは新しい彗星だって言ってたんですが、会議だったんで報告できなかったんです。そしたらアメリカの方で暇な人たちが見つけちゃって名前ついちゃったんですね。で、本当はあれはキューツって名前がつく予定だったんですが、後回しされたんですね、連絡が。で、その時はスミソニアン天文台の先生も来てたんですが、後で報告しておくってそれで終わっちゃった。であれは本当は SL9 だって、本当はキューツ彗星が全部ぶつかるって。でもよかったと思う。あれがキューツ彗星がぶつかったって俺何言われるか分かんないですね。木星にもうぶつけられて偉い騒ぎの、その前に見つけたのも地球にぶつかるって話になりますから。で、一番有名なのはこの彗星から地球をどうやって守ったらいいかっていうのと、それから SL9 っていうのが落ちた時にまず一番よく分かったのは、巨大な望遠鏡で今まで例えばユカタン本島に落ちたやつで地球が氷河期になってしまうという計算ですると、木星の大きさはこのくらいだから、例えば SL9 とは直径が1キロぐらいから大きいのでは5キロぐらいなものが全部で21個ぶつかるわけです。だけどその当時そういう計算をすると、多分地球上から大きな望遠鏡でも見えないんではないかというふうに言われてたんです。で、私と国立天文台の彗星の先生たちと4人ぐらいで、それはおかしいんじゃないかと。初めて地球でできる出来事なのに、人類が体験する出来事なのにもう答えが分かってるっていうのはおかしいんじゃないか、いろんな角度から観測しませんかって言ったら、みんなに言われた言葉が好きにしたらって言われてで、ほとんどの世界中の天文学者はもう見えないっていう前提で、これ面白いんですよ、計算してる人たちって面白いんですよ、すごくのめり込むんですね。そうすると絶対自分が正しいと思い込んでるんですね。ですからもう見えないんだってもう決めつけるんです。で、こういうフィルター、特殊なフィルターを使ってカメラを取り付けて映さないと見えないんだって思うんですって。で、私たちはそれはおかしいっていう考え方を持ちましたから、私も大きな望遠鏡をオーストラリアに持ってたんです。最初この旅行に行くときにね、すごいですよ、こんな大きな望遠鏡の場合最初に送っとかなきゃいけないんですよね。税関の関係なんかありますから。それをこれは多分90キロあるって言ったんですよ。で、3人で行くと90キロだから1人30キロだから、あ、これは手荷物で OK ですよって言われたんですよ。手荷物で、でも俺らの着替えはどうするのかっていちいちこう考えたんですけど、まあ、手荷物で OK だっていうんでそういうふうに梱包したんです。一つ一つバラバラにして、本当なら何トンっていうようなやつアメリカに外注発注しまして、図面を描きまして、そのコンパクトにできるものを作ってもらったんです。で、一つの塊が30キロぐらいの塊にして梱包して持っていこう。だけどこれは最初からもう中に申請しとかなきゃいけないんじゃないかって旅行者さんに言ったら、あ、手荷物が大丈夫ですって言うから、本当かなと疑いを持って、で、飛行場に行ったらダメですって言われたんです。で、どうしたかって言ったら、それを積んでいくのに45万円取られた、ね、飛行場で45万円行かなかったらえらい目に遭うんですね。で、どうしようかってみんなが全出せなんてみんな出させて、で、行ったんですけども、まあスポンサーが後でついてくれたから助かったんですけどね。で、それで向こうの飛行場に着いたんですよ。これはオーストラリアに着いたんですけどね。で、パースというところに着いたら、 これは許可をもらって持ってきたんじゃないよねって言われたんですね。そりゃそうですよ。そしたらこれは密輸になるっていうね。密輸になるからこれを持って帰れって言われたんです。で、頭に来てね、向こうの税関の人とも交渉しまして、オーストラリアってのはすごいんですけど、袖の下はダメですね、あれね。で、これはやらない方がいいと。怪しまれるんですね。で、そこで交渉したのは、今この望遠鏡を持ってたのは、世界で最大の研究をすると。この企業の増税はもうできないんだと。それもオーストラリアでないとできないんだって言って、ごたごた言ったんです。そしたら、OK になったんですね。で、OK っていうのはその OK の言い方がいいんです。私は知らなかったと。で、あなた勝手に持ってきて、ね、勝手に持ってって帰れって言うんですね。私は何も知らない。うん、その代わり、絶対残すなと。そりゃそうでしょ。私は絶対持って帰りますよね。で、で、それをね、ローカル飛行場まで送ってってもらって、その所長さんがですね、送っててもらって、それから OK になったんです。で、帰りは困ったなと思って、今度は船便でね、送り返したんですね。また40何万も取られちゃ大変なんで、で船便が20何万だったんですかね。やっぱ安かったですよ。1ヶ月かかりましたね。帰ってくるまで。で、そこで観測した時にはどうだったかしたら、その機械。で、私たちがその飛行機で着いて、ちょうどエアーズロックのあるアリススプリングスという飛行場があるんですが、そこに降りたんです。で、降りて一番びっくりしたのが、なんさて、タラップ降りてくるときに、ニュース2-3って番組してます。筑紫哲也さんの。あの番組のクルーが待ってるんです。で、ずーっと降りてくるところでずーっとこう撮ってるんですね。私はそれなりの顔して降りてくるんです。で、で、降りてって、それから、まあ、ニュースになりますからね。ニュースに出て、あれ、皆さん見ました私。あ、いなかったんですか。いなかった。あ、それは残念でしたね。で、あそこで一番最初に、その、すぐ行ってホテルのところで望遠鏡を組んだんですが、まあ、飛行機で持っていくってのはすごいなと思って、あちらの人間の力の強さにもつなげてくれるんですね。そうするとね、フレームは曲がっちゃったりして、その場で組むときは大変だったんですよ。で、そのクルーをこう直しながら組んで、やっとこう、さって覗いた瞬間に、一発目落ちる瞬間に。で、これは CCD カメラとかそういうので取り付けて、映そうと思ったけど、これは無理だね。木星って明るいんです。ええ。で、落ちていくのって、ものすごく暗いんです。ほら、人間の目の凄さっていうのは、両方が同時に見えるんですね。木星があって、落ちていくのも見えるんです。で、木星の明るさっていうのは、マイナス2等星ぐらいですね。1等星よりも明るいっていうことなんです。だから、1等星っていうとどのくらいかって、100ワットの裸電球って皆さんわかりますよね。これを1キロぐらい離れたところで見た感じの明るさが1等星です。ね、その半分ぐらい、500メートルぐらいのところから見たのが、マイナス1等星。で、もっと近い。相当明るいですね。だから、そうやって覚えておくと明るさの度合いっていうのはわかると思うんですが、木星ってそれだけ明るいわけですね。その明るいところに、13等ぐらいの明るさのもので落ちていくんですね。これも見えないんです。人間の目で見えるのは、普通こう望遠鏡も何もつかないで見た場合に6等星までしか見られないんですね。で、望遠鏡を使うとそういう暗いものまで見えるんですが、明るいのと暗いのが同時に見れるというのは人間の目だけなんです。これを写真撮った場合にこの暗いのを写そうとすると露出時間って長くしなきゃいけないんです。光をたくさん入れ込まなきゃならない。そうすると明るい木星はこのでかくなっちゃうんですね。結局潰れて映らないんです。で、最終的にその落ちる瞬間どうしたかってスケッチを描いて、スケッチなんです。で、国立天文台を送ったんです。で、その時にたった1キロのが最初に落ちた時にこういうふうに木星のこぶ炭鉱ができるんですね。で、赤い真っ赤っかな炭鉱がどんどん大きくなってきます。で、どんどん大きくなって5分ぐらいして一番大きくなった時にちょうど木星の大きさの11分の1ぐらいだったんです。で、木星の大きさの11分の1っていうとどのくらい大きいかというと地球と同じ大きさなんです。つまりたった1キロのが落ちて地球と同じぐらいのキノコ雲、原爆の火の玉と同じものができたということになります。ということは、ユカタ半島に10キロが落ちて、塵が上がった冗談じゃない。たった1キロが落ちても地球全体が火の実になるということですよ。そういうことになってくると、私たちのものの考え方だいぶ違ったんじゃないかということになるんですね。で、そういうのを今度は元にして計算しなきゃいけないということになってきます。で、そういうことから、例えば僕の見つけた彗星はどのくらいの大きさかというと、直径が20キロです。だから花火上げたようなもんじゃないんですね。で、例えばもう水星がこう近くを通るんですが、太陽から出てガスを吹き出します。そのガスの中にいっぱい塵があります。で、直径がだいたいですね、40万キロぐらいになります。直径が40万キロぐらい、本体は20キロですけど、ガスの広がり40万キロで、一番そのガスの濃いところが までが大体30万キロぐらいになります。これ塵もいっぱいあります。それが地球の、もし地球にぶつからなかったとして地球の近くを通っていったらどうなるかということを調べてみたんです。地球の近く計算上では地球から7万キロと通りますね。だから引力で吸い寄せられてしまうという計算なんですが、もし吸い寄せられなかったらどうなるかという話なんですね。地球と月までの距離が38万キロです、平均的に。ですから7万キロって相当近いと思うんですね。さて、あのその水星のどこからそのガスまで のガス、塵が一番濃いところまでが約17万キロぐらいですね。17万キロぐらい、その中がものすごい細かい塵が密集しているわけです。そうするとそれがスーッと地球を通過してくる、時速10万キロで通過してきますから、これは流れ星がすごいんですよ。で、流れ星じゃなくて雲仙普賢岳の火砕流と同じように一粒や二粒だったら綺麗なんですが、山を振るとそれは全部熱になってしまうんです。そうするとそれは熱いなんてもんじゃないですね、これになってしまうんですね。それがあの地球の表面を全体を覆う可能性があるということも求められてたわけです。ですからぶつかるかぶつからないか関係ないんですよ。要はこれを排除しなきゃいけないんじゃないかということで、1994年にこういうことをまあやったわけですね。で、国際会議を開いてもらったんですが、実はこの国際会議でいろいろその星を通じてって話もありますけども、ね、それともう一つね、なんだっけ、ディープインパクトという映画ありますよね。ご覧になった方います？アルマゲドンでもいいです。あれのモデルは私なんですね。あの地球にぶつかる星を探した人間でしょで、あれをまあ多くの人たちに怖がらないように少しずつ知ってほしいには映画を作った方がいいということで、スピルバーグさんにお願いしてそれで作ってもらった機会があります。ですからそのモデルははっきり私なんですねまあそれはそうとして、さてここら辺からあのそういう経験をしたことも全て含めて今からお話しする臨死体験の話っていうのがあるんですが、この臨死体験の話今からさせてもらいますが、皆さんこれはっきり覚えててほしいのは科学的根拠がないということなんです。このことについて、私はあの一応保証やったり科学のやってる人間として、あいつはいい加減なこと言ってるななんて言われちゃ嫌なんで、はっきり申し上げておきます。科学的根拠はありません。なぜか、科学的根拠っていうのは例えば新しい星を見つけたときに当事者以外の人も必ず確認をするんです。で、確かにその通りだ言って、それで科学的根拠になるんです。だけど臨死体験だけはお分かりでしょ。ですからあくまでもこれは私の経験ということで聞いておいてほしいです。で、まずこのことをまず知ってほしいし、それからいわゆる臨死体験をした方々のお話とはだいぶ違います。はっきり申し上げました。というのは他の人たちは後で分かったことなんですが、これは立花隆さんが私のことを記事にするということで私のところに取材に来ました。あの人も執念深い人です。あの世界、まず人の死を、脳死の人を人の死として認めていいかいけないかということに対して、あの人はものすごい反感を持ったわけです。それはもう人の死じゃないんだ、まだ生きてるんだという話だったんです。じゃあその証拠を見せろということで、立花隆さんはどういうことを考えたか、いわゆる臨死体験者はみんな記憶があるんではないか、意識があったんです。だからあの状態でも意識があるはずだ、そうすれば人間としての機能もまだあるはずだということなんですね。それを死だって言って殺していいかいけないか、それはいけないんじゃないかということを立証するために世界中の臨死体験者を調べてきたんです。ところが彼が一つ到達するのがあるんですが、ほとんどの臨死体験者と言われる人たちは要するに仮死状態で生き返る人ということです。つまり例えば棺桶から出てきて何日か経ってから棺桶から出てきたって人はよっぽど悪い先生に見られた、ね、まあ仮死状態のうちももう死んだと思って入れられちゃって出してもらえなくて後でゴソゴソ出てきたというね、こういうことは実際にあるんだそうです。ただ一つだけ言えるのは、心臓と呼吸と脳波の停止まであった時には話は別になってきます。脳波が停止するとなると脳に血液も何も行かなくなるとどうなるかというと、全部これ崩れていっちゃうんですよ、脳みそが。だから再起できなくなります。で、仮に再起したとしても相当そこら中に異常があるということになるんだそうです。ですからそういうことはありえないということになっているそうなんです。ところが私の場合は22歳の時にちょうどミグ25というのが日本に来た時に私一生懸命仕事しました。夜も寝ずに、それがたたりまして、その当時流行ってましたポックリ病に、僕も流行に早くあれですぐに乗るもんですからポックリ病にかかりまして、でポックリ行かなかったんですねポックリ行かなかったんですが、そこからが地獄です。で、倒れてからしばらくしてからどうなったかというと、 そうですね、一晩で72キロあった体重が43キロになっちゃいました。一晩で。で、それはどういう意味が何が原因かということなんですが、どうも腸か何かが神経の使いすぎで背骨と動脈がくっついてしまうんですね。で、その間に準備症が走ってるらしいんですが、それが圧迫されちゃってて食べたものが全部通らなくなってしまう。そして胃袋の中いろんなものが全部吹き出しちゃって、そしてバランスを崩して死んじゃうということなんです。だから鼻からだからぷっくり倒れちゃったんですね。で、鼻から管入れて出してるうちにみんな体のバランス全部おかしくしちゃうから一晩持たないそうなんです。ところが僕の場合そのまま持っちゃったんですね。で、あれからが地獄なんです。人間というのはね、物一気に痩せるとどうなるか、すごいダイエットに成功したなんてもんじゃない。細くなりすぎてこういう腰骨とかがね、骨だけになっちゃうんですね。そうするとね、同じとここう出てると擦れてきて痛いんですよね。そのうちどんどんどんどんその擦れたところが赤くなってきて産んでくるんですよ、床ずれ。それがね、最初こっちのお尻と上げて今度こっちにしてたんですね。そしたら今度こっちができて、で、円座ってのやると今度周辺からなくてどんどんでかくなってくるんですね。で、あれ匂いがしてくるんですよ、すごく腐った匂いがしてね。で、体力ないですからどんどん腐ってくるんですね。腐ってくるんですよ。で、それをウニに出してもらってほじくられて痛いんですよね。あれ経験あります？ない、大概ないんですよね。なぜかったらそうなっちゃって助かった人いないんだそうです、お医者さんに聞いたら。で、私はそうなって助かった人なんですけど、あれは地獄ですわ。針のむしろの上っていうのはあのことじゃないかってぐらい、焼けた足場っていうのはすごい痛いんですよ。で、それでずーっと、だけど私はもう骨と皮になっちゃってますから、周りから見ると意識がないんですって。で、一番驚いたのは僕の自衛隊のつい、この間まで一緒に仕事した人が、病室入って僕の顔見て違う部屋を間違えて出て行っちゃった。で、あいつ何やって、あれあれあれあれって、平気な顔して言って、で、うちの姉、いや、これ誰誰って名前言ったら、入ってきていきなり俺の顔見て泣き出して、こいつなんだろうと思って、俺顔を見せてもらってなかったんですね。骨と皮になってる状態で。で、なんかおかしいな、おかしいなと思って私は思ったんですが、その時に顔を洗うって言って、少し起き上がってこう洗面器でこう顔を見たら化け物でしたね。こんなにふくやかじゃなくて、もう本当に骨と皮になってましたね。生きた屍って、骸骨ですよね。で、骸骨の顔になってるんですよね。びっくりしましたけど。で、そういう状態でも人間って生きてるもんなんですね。それから約2週間。長いでしょ。この間何も食えないし、腹減るしね。もう腹の虫になりっぱなしなんてことじゃないんですけども、とにかく何を感じたか、腹減ったっていうので、それだけあったですね。で、その間にいろんなのがありましたね。で、例えばもう朦朧としたり、また戻ったりするんですが、そのうち目が見えなくなったり、だけど、ああいう時ってね、耳だけはよく聞こえるんですよ。ね、ちょうど2週間ぐらいした、1週間ぐらいしてから、田舎の方からうちの親父とおふくろが出てきたんですね。で、担当医の先生が、その僕の状況を説明するっていうことで、待ってたんです。で、先生も気を利かして、廊下で説明するんですよね。で、私に聞こえないように。で、私は、耳だけはよく聞こえてるんです。で、皆さん気をつけてくださいね。病室行って、意識がないと、朦朧としてないと思ってる人に、その近くでね、あとどのくらいで、どうなのとか、財産はとかね、お墓をどうしようかとか、あまり言わない方がいいですよね。あれ気になるもんなんですね。聞こえるからね。でも結構聞こえてるとどうなるかって参加できるんですね、意識的に。まあそれはいいんですけども、まあそういう状態でだから廊下で話してる声が聞こえるんですが、お宅の息子さんはがんかもしれない、いずれにしても何だか分かんないけど体のバランスも全部崩れてしまった。要するに心臓も肝臓も腎臓も全部ダメになっちゃった、唯一毛が生えたら心臓だけだって、まあ、そこまで言わなかったですけど、まあそういう状態だという。で、心臓、本当に心臓だけで持ってるって言ったらありましたね。で、その状態で生きてること自体が珍しいと。多分このままでいけばもう治療法がない。ですから、あと1週間の命です。先生の見立てっていうのは正確ですね。で、1週間の命って言われて皆さんだったらどう思います？私は22歳です、その時は。97歳だったら諦めも早いかもしれないけど、22歳は諦められないですよね。で、まず死という世界を想像するんですが、だって死というものを目の前にいて、で、それまでずっと僕は子供の頃からが、どちらかというと科学少年でしたから、死後に世界があるなんてことは信用していませんでした。この中で死後の世界を信用している人います？あ、結構びっくりしました。で、その死後の世界ってなぜないかって思ってたかというと、死んでしまったら物理的に脳みそがなくなってしまうんじゃない、そうしたら意識ってのはありえない、なくなってしまう、消えてしまう、 だから死後には世界がないんだって言い聞かせた人間です。しかしその当時からよく聞いたのは、あの隣近所はうち あのお年寄りなんかも言ったんだけども、死んだら三途の川があってお花畑があって、まあ年寄りはいろんなこと言うななんてバカにしたんですね。で、そうバカにしてたんだけども、実際に自分があと1週間の命だとなるといろんなことを考えるんです。まず死んだらどうなるかって、まず一番最初頭が浮かぶのは何だと思います？これから皆さん経験すると思いますけど、まず一番最初にね経験することは、ダビに伏される瞬間っていうのはね、気になりません？焼かれる、暑いかとか暑くないか、あれ気になるんですよ。あの本当に気になりますよ。あの焼かれるっていうのは暑いのかなって、死んじゃいしまったら関係ないとは思うんですけど、あれ気になるんですよ。細かいことですけどね。でその次何を考えたかというと、珍しい病気だったんで解剖されるっていう、で解剖されるときになんか石のベッドで寝かされるっていうね、なんかそれがなんか冷たいのかなとかね、なんかそういうものを想像したりとか、で焼かれて骨になってるのに埋められるって考えたんですよ僕。つまり僕の記憶の中になんか土葬っていうのが、昔僕ら小さい頃土葬が多かったんで、それはダブっちゃったんですが、今は関係ないですよね。骨になっちゃって、あの、壺の中入ってポンと置かれるだけですけども、あの当時は土葬ってなって、土葬のことを想像しちゃうんですね。そうするとなんか土がこれ入ってきたりとか、なんか息苦しいとか死んでるよってその前に、そういう状態になるんですよ。なんか気になるんですよ、そういうのが。22歳だったから余計感じたのかもしれないけど、そういうのがもうたまんなくなってくるんですよね。で、そのうちね、人を恨むようになるんですね。なんで俺ばっかりそうなるんだ、他にいっぱいいるじゃねえかよみたいな、あのもっと先行ってもいい人がいるんじゃないかと思いつつも、なんで俺ばっかりこうなるんだっていうようなこととか、そういうことを考えてくるんですよ。そのうちそれがもう極大になるんですね。死ぬ、死に対する怖さっていうか、ものすごい極大になります。でこのままだったらもうどっかが飛べると死にたいと思うんですが、残念ながら私も体が動かなかったんです。そうするとベッドで寝たきりなんですね。そういう状態で死の直前をこう迎えてくるんですが、これがまた面白いんですがね、あと1週間って言われて夜寝るじゃないですか。で次の日の朝目覚めるんですね。そうすると1日近づくんですね。あの死刑執行の日が近づくんです。あれは嫌ですね。あの1日こう近づいてくるの嫌ですね。で近づいてくるたびに、あのすぐ近くに保育園があるんですが、保育園の子供たちの声が聞こえて、ちゃんと決まったように音楽が流れている。これが何とも不思議でしたよね。あのお昼の時間だと仲良く手を洗おうなんて音楽が流れてくる。なんか世の中いいんですよ、平和で。俺が今死ぬっていう時にね、でそこで一番こう考えたのは何かって言ったら、死の世界っていうのは一体何だって考えたんです。だって今からこれから死ぬわけですから、人がどう思うか関係ないんですね。で僕はそこで想像したのは、どういうことを考えたかっていうと、宇宙の始まりは無からビッグバンによって誕生したって教わってきたんですね、今まで。だからビッグバンによる、その 無からビッグバンによって誕生したんだ、そして死んでしまえば無に戻る、つまり無から始まって無に戻るんだというふうに思うようにしたんです。これは別に思うだけですから、本当にそうなるかどうか知りませんが、そうなることによって死ぬっていうことに対する思いがだんだん良くなってきますね。良くなってきて自分で許せてくるっていうか、もう行くとこないですから、そうすると死っていう世界を想像するようになるんです。そしてだんだんそれに近づいていくわけですね。それがだんだん今度楽しみになってくるんですね。死の世界って本当はどうなんだろうとかね、だんだん行くとこないですから、もうそれしか考えない。でそのうちね、今日死ぬという日の朝目覚めるんですよ。これが今日死ぬという日ですよ。それを迎えるんですよ自分で。でいや、やっとこれで死ねるなんて思わないですよね。重いですよ、してしまったなっていうね。であれもまた外のその音とか子供たちのね、はしゃいでる声とか、まあ脳天気聞こえてくるんですよ。俺が死ぬっていうのにね、もう世の中もう借金されるなと思うぐらい、そういうのが聞こえてくるんですよ。でそこでもってね、また会心の先生はまた脳天気に今日死ぬんですねなんてことは言わないんですけども、まあ一応まあ回ってくるんですね。でまあどうですかっていいわけねえじゃねえかと思いながら、どうですかってこう来るんですね。で、ああ、なるほど、なるほど、なんて、なんだか分かんないけど、そうしてやるときに、うちの親父がね、面白いこと言ったんですね。うちの息子は、どういう病気で死ぬんですか？原因が分からない。よく考えてみたら。ただ、この状態でそのまま死んでいくってわけですよ。で、俺もよく考えたら、どういう原因で死んでいくのかよく分からないんですよ。倒れて、こういう状態になっちゃったんだけど、何がどうなんだかさっぱり分からない。 でこれは俺はちょっと死にきれないなと思ったら、うちの親父もやっぱりこのまま行かせたくないの気持ちで、で先生に言うんですよね、先生あのうちの息子どういう原因で死ぬかその一回検査してくれ。そしたら先生何て言ったんですか、検査したら死にますって言う。じゃあ今日死ぬんだからいいと思うんですが、あれ先生は自分のやったことで死なせたくないんですね、だけどあまりにも立っての願いであのやるかって話になって、検査したんですけども、それはまあ投資っていう機械、昔あったら投資っていうのであのこうあのこう体をこんなことやりながらね、移してこっちあの移ってくる、それ見ながらああなんだかんだってそんな機械しかなかった時代ですから、まあ、そういうのでやって、ああここが原因ですねなんて言っていろんな話してで、あ原因が分かりましたねってはいってすごいおしまいなんですけどね。それからの病室から連れてこられて、またあのベッドあの病室まで入ってきて、そして寝てるうちに今度姉たちがそこに行ったりするんだけども、だいたいこそこそ話が始まるんですね。あれ面白いもんですね、うちの母親ってすごいですね、段取りがいいっていうかね、まずあそこの家もう連絡して、あそこのお寺さんとかそれからお墓のあそこは掃除しとくよとかね、早いんですよこの手回しが。なんかあまり進んでいかれるとね、ちょっと待ってまだ行かせないでくれって思いになるんですが、あのうちの姉たちがそれでも一回帰るんです。でうちの親父とおふくろが残るんですね。でおふくろがまあベッドの脇にこういて、うちの親父がまあその時はまだ起きてたんですけども、その頃から意識がふわっと消えるんですね。で次が意識が戻った時に、これ真っ暗闇の中入り込んでるんですよ自分が、真っ暗闇の中でどうもこうやって土を握る時にこう土がこうぐじゅっと出てくるからぬかるみのような、そこはどういうわけか這いずり回るんですね。そのうち遠くの方にポツンとちっちゃな明かりがポツンとあるんですね。それすごく明るいわけじゃなくて、あんまりにも暗すぎるんでその明かりが際立ってるんですね。で全体を見た時に何の当てもないからその明かりを目指していくんです、でずっと張っていくんですね。なんで張ってたかよくわかんないんですけど、とにかく張っていくんですけども、そうするとその明かりがだんだん大きくなってくるんですね。要するにこういうなんかトンネルにだんだんこうなってくるんですよ。とにかくそこにカーッと出てくるんですね。で、その外に、それで穴から出たわけですね。そしたら外が薄暗いっていうか、明るくはない、薄暗いっていうかね。そして、遠くの方に滝を、青白い炎があって、滝を焚いているのがぼやーっとしてて、その明かりで全体が照らされているぐらいの暗さ。だから明るくはないんですね。で、出てきたとき、こう草がボーボーと生えてる、草が結構生えてるんですけど、で、裸足ですから歩いてその感触もあるんですね。これは一体何だったんですか？それ僕しかいないんです。周りに人がいないんです。その情景しかないんです。で、そこから立ち上がって、何だろうこれと思って歩いていくんですね。で、どんどん歩いていくと、やがて川にぶち当たるんですね。で、そこでふとこう考えるんですよ。あ、これがサンズの川かって思ったんですね。これがサンズの川か。で、こう見てると川がゆっくり流れてるんですね。で、その光の光点、一番元になるところっていうのはその対岸にあるわけですね。とにかくその対岸まで行ってみたいと思ったんですね。でとりあえずその対岸まで行くには船、サンズの川とそれから船頭さんが行って船で渡してくれる、ね、よく言われるじゃないですか。思い出したんですけども、六文銭忘れたんです。私六文銭がないって気がついたんです。あれ結構焦るもんですね。これから皆さん経験するから、六文銭っていうのがすごい気になったんだけど、なかったんですよ。で、どうしようか。で、船乗り、誰かいるはずだって誰もいないんですよ。で、吉野入ってるところに一艘の木造船がついてあったんです。で、それに乗っかって、こう押して、飛び乗って、船の先端に行って、両腕を入れて、こうやって書くんです。苦労するでしょ？あの世へ行くのに、どうして俺はこんな苦労するかよくわかんないんですけど、とにかくもうすごい腕が疲れるぐらいやっていくんですよ。でやっとの思いでこう行くんですが、途中で一回休むんですね。で後ろ見て前見るんだけど、もうどっちにも行けない距離でもう行くしかないかって話で、またそれで漕いでいくんですね。あれ俺は不思議だなと思ったら、川ゆっくり流れてるんだけど流されないでまっすぐ行くんですね。あれも不思議なもんだなと思いつつ、まあまあいいやと思って、でとにかく向こう岸着いたらもう疲れて腕がパンパンになるんですよ。でそこで飛び降りてゴロッと横になって伏せてたんです。そしてしばらくしてこう目を開けると、ちょうど15メートルから20メートル離れたところにそのもわーっとした滝が大体のように見えてるんですね。でよーくこうやって見ると、人間のような影っていうかね、5体ほどバーバーバーっとしてて、その一つがこう近づいてくるんですよ。でずーっと近づいてこうよーく見ると、喪服を着た美しい中年の女性だったんです。でこれまあ後でわかるんですが、その女性がこう近づいてきて、で私の名前を呼ぶんですよ。鶴彦お前何しに来たって。別に何しに来て、 来たくて来たわけじゃないって思ったら、ただ喋らなかったですけど、そう思ったんですよね。別に来たくて来たわけじゃない、こういう状況になっちゃったんだからしょうがないだろうみたいな思いがあったんですけども、そしてじゃあいいからついておいでって言われて、でそこから立ってスーッとこうその滝の大抵のところにだんだん近づいていったら、一つ3人がお年寄りで、で一人が若い青年だったんですね。その若い青年っていうのは僕が中学の時にブルドーザーに挟まれて亡くなっちゃったいとこなんですよ。でそのいとことはいろいろ話をしたりして、今そのおじさんの、まあ、おじさんの時代ね、おじさんの時代はここで、あ、どうのこうのっていろんな話をしてて、でだけど他のお年寄りよくわかんないんですよね。で分かる、この人知らないなと思いつつ、この美しい女性も分からないなと思ってずっといたんだけど、まあ、いとこと話したんですね。でしばらく一目話してたら、その美しい女性がお前もっといいとこ行かなきゃいけない、ついておいでって言うんですね。でついてったらそこからずっと離れてこの丘の上がどんどん登ってくる、丘を登ってくるんです。でどんどんどんどんどんどんどんどん登ってくるんですが、そのうち空がこう金色っぽいっていうかオレンジ色っぽい空なんですよ。でどんどんどんどんどんどん登っていって、その丘の頂上あたりまで来た時に全体がこう見渡されるようになった時、それがね、ものすごい巨大な洞窟、地下帝国みたいなすごい洞窟のようで、空がみんな金色なんですよ。そして太陽みたいなものじゃ、太陽ではないんだけども、その光の元みたいなところものすごい強い金色に輝いてるんです。そしてその明かりで全体が照らされてる感じで、そしてこの丘はずっとこう下がって、ずーっと下がって遠くのまで行って地平線のように広がってるんですね。でものすごい心地いい風が吹いてくるんです。でそこをその女性と後先ないのが降りてくるんですが、もうこう深呼吸して気持ちいいんですわ。それがでも2人しかいないんですよ。で降りてく間にその光、その中心でものすごい明るい光がふわーってこうなんか絡むようにして、それとなんか人の顔のように見えたりとか、もういろんな、まあ、あれもしかしたらお釈迦様とかマリア様って言うのかもしれないんだけど、俺はよく分からなかったんだけど、きれいな、こう、なんとも言えない姿に見えたりとか、でそういうものをこう、くらんだりして、で、足元は全部、膝ぐらいの高さまでの、化石に似たような、ので、ものすごいいろんな色が輝いてますね。で、そういうふうな状況で、そこを降りてきますね。ものすごい気持ちいい。で、そうやって降りていくときに、ふと見たら、その女性がいなくなったんですよ。であれどうしたんだろうと思ってこうお周りを探したら、いきなり今度はベッドでまた寝てる時に意識が戻ってきました。うん、そこまでが第一段階。これは立花隆さんともお話しさせていただいたんだけども、その時に世界中のいろんな人たちを調べてみると、いわゆる臨死体験者っていうのは脳の機能が低下して仮死状態になると見る現象、幻覚が多分国の違いとかいろいろあってあれがあるんですが、お花畑と光と水のものはどうも見るらしい。これは共通してるらしいんですよ。だから人間の機能の中にそういう機能があるみたいなんですね。でまずこれ第一段階で、ほとんどの人はこのまま生き返るんです。このまま生き返るんです。だから光に包まれた時に自分がなんかさもお釈迦様とかマリアとかイエスとかなんかわかんないけど、なんかその信仰されてる特に強いものがある人はそういう姿を見えて、でなんか何も言ってくれないんだけど、なんとなく悟ったような気がして、なんか神から啓示を受けて生き返るような形になる。どうもそういうのが多いっていう話ですね。でこれは脳の機能の中のものだということなんです。でそういう状態でありながら、たまたま空中から自分の姿を具体的に見たような人たちもいる。で立花隆さんが言うには、そういう人たちを調べてみて一つだけ分かることは、みんな脳を強打している。交通事故とか、あるいは何でもいいんですよ、転がったとか、頭を強く打ったり、頭の障害が一瞬こうポンと起きるとき、そういうときに脳の機能の中ではない状態を一瞬見ると。でそれはたまたまその上からこう下を見たりとかいう現象はあるそうです。そういう話は聞いてる。でそれを調べてみると、大体多いのが交通事故や、まあ、滑って転んだと思ったとか、まあ、いろいろなことで、まあ、脳に障害を受けた人、それは空中から見るような現象を見る。でもそれ以上の人はいないそうです。さてこっから先が多分皆さん一番知りたいことだと思います。ここまではいわゆる臨死体験者の話です。でこっから先は立花隆さんに言わせると死亡体験者の話。これはなぜかっていうとね、実は私もポックリ病っていう珍しい病気だったっていうのと、その当時学会では医学界ではまだわからない原因のわからない病気だということで、そういう病気で心臓倒れてまだ死ななかったんで、そこから 全部データを取ってて学科に報告するつもりだったんですね。そのために全部脳波から全部測ってたということがあって、運よく運よくそういう状態も体験したのも全部測ったということなんです。ですからそれはまずこういう状態で生き返った人はいないという裏付けにもなったのがそこにあるわけですね。さて、じゃあこの次にじゃあどういうふうになったかと、一回これで我に返ったときにナースコールのボタンを探したんです僕は。なぜかって今意識が戻ったけど、これは生き返ったのか、それともこれから本当に死ぬのかどうか分かんないんですよ、自分の頭の中で。まあ珍しいものは見たんだけども、でそこでやっぱり気になるのは今日の検査の結果聞きたかったんですよ俺。どうでもいいけどとりあえず聞きたかったんですよね。でこのナースコールのボタンをこう探したら、うちの奥の子に親切に入れてくれたんです。入れてくれたんだけど押す力ないんですよ。で押す力なくて、その時に心臓が最初止まったんですね。で突筋突筋突筋ってことが脈打ってるんですが、それが突筋で終わっちゃったんですよ。あれと思ったら次の瞬間息ができないんですよ。で呼吸ができないってどうなるかって皆さん教えておきますけども、キリなんですよ。わかります？吐いた気吸えないんですよ。吸えないんですよ。で苦しくないんですよ、それで。で最初それで苦しくないっていうことがどういうことなのかわからない。だけどその状態でありながら意識はさっきからずっと継続してるんです。わかります？でその状態になった時、こうなってそういう上を見てる状態で、あれ息もしてないって思った時に、うちの袋がはってここ近づいたんですよ、ここに。で僕の体を揺すぶるんですよ。そしてナースさんが、あ、死んじゃったって言うんですよね。お、僕は一瞬びっくりしましてね、何を言ってんだろう、クロワード。そして親父をすぐに畑を起こして、そのままナースセーターに飛んでいったんです。そして親父にね、それが今死んじゃったって言って、親父を起こすんですよ。息してない、息はしてねえよなと思ったんだけど、でナースセーター、うちの親父は起き上がってベッドの足元のこう捕まって僕の顔ずっと見てるんですよ。だからこう寝てる状態でこう 目と目と合ってるんですよ。で親父がなんか固まってるんですよね、なんか深刻な顔しちゃって。俺は何かって言ったら、体がなんか楽になってた気がしたんですよ。さっき言った床ずれとか、ああいうのの痛みがないことに気がついてくるんですよね。だんだん薄れていくって思ってたけど、よく考えてみたら、その時点ではもうないんですよね。だけど、意識はつながってるから、僕はその死んだって思ってないわけですよね。で、親父の顔見ながらニコニコしてって、ニコニコしたふりをしたのかもしれないんだけど、大丈夫だよって言うんだけど、親父の顔、ここら辺が変わらないんですよね。なんかそっちの方が心配になって、そしたらなんかね、こう上半身だけだってね、こう起こされるような雰囲気だったんで、起き上がって、あやさん大丈夫だよってこう、にこやかに、自分はその話しかけたつもりだったんだけど、変化しないんです。その方が心配になりません？今、俺は死んだって思ってないんだから、自分が。そうでしょ？俺だってこんな起き上がれるようになって、なんだよっていう感じですよ。こうして、これは無造作、なんていうの、意識的じゃない、無意識的にやったんだけど、足をベッドの脇に出して、立とうという、素振り。これ素振りっていう、俺は自分では本当は立ってるんだけど、素振りって言わなきゃならない辛さがあるんですけどね。で、そうやってやって手をつこうとしたら、ここに自分の肉体があるんですよ。これはね、はっきり言ってショックですよね。何これ。俺はここにいるんですよ。で、なんで俺がここに寝てるわけって、いや、わけのわからない、頭の中で整理できなくなるんです。これ絶対皆さんこれからね、それであまりパニックを起こさないように、意識の方の自分が現実の世界だってことがよくわかりますね。だけど寝てるのも現実に見えるんですが、でもその時はこれは多分幻覚だろうって言い聞かせるんですよ、自分のどっかで。あ、これはきっと幻覚なんだ、熱に浮かされてるんだきっとって思いつつ、それでもなんかあまりにもリアルなんですよ。そして今度親父大丈夫だよって今度ベッドの脇から言って、自分の姿を見ながら親父大丈夫だよって言うんだけど、親父が固まったままで耳のそばで親父って脅かそうとしたんですよ、素振りとすればね。で、耳元行って、親父って言おうとしたら、いきなり親父の体の中で、親父の目線から自分の姿を見てるんです。そこで初めて気がついたのは、俺は親父に取り付いたって思ったんですよ。いや、正直言ってそうでしたよ。これはまずいと思って、何をしたか。俺は大丈夫だって言い聞かせて出たんです。そしたら、看護師さんが飛んできて、飛び乗って、心臓マッサージ始める。で、うちのもう一人の看護師さんが来て、なんかね、なんか酸素マスクなんか持ってきて、ゴトゴトゴトってして、お父さん邪魔だから出てくださいって言って出たんです、おやじが。俺行くとこないんですよね。で、看護師さんこっち来るから、俺奥の行って、隅っこずっとこう見て、いや、いや、ぶつかると危ないと思うじゃないですか。あのね、これ笑い事じゃなくて、 そのくらいね、現実味なんですよ。わかります？私の言ってること。避けるんですよ、私。で、避けて、この、病室の隅っこに行って、だから、看護師さん通ってくるでしょ？で、酸素マスクやったり、ローション、それずっと見てるんですよ、こうやって。で、見てるうちにふと気がつくと、お袋がまだ来ないんですよね。さっき、ナースセンターに飛んでたっきり。で、お袋どうしたのかなって思ったら、いきなりお袋の脇にいるんですよ。ただ、その前に、私の病室から、お袋のいたところまでは、お袋はたまたま電話をしようとして、玄関にしか電話機がなかったんです。で、病室はすごい奥なんです。そっからそこまでがすごい距離があるんですが、そこに瞬時に私いるわけですよ。で、あの当時はダイヤル式の電話機だったのに、お袋はそれしか使ったことないのに、プッシュ音に変わっちゃったんですよ、公衆電話。その頃なんです、時代背景として。昭和52年。で、プッシュ音の電話ってうちの袋使ったことないから、受話器を外して、メモ帳を見ながら、さっき家に帰った姉たちのところ電話しようとするんだけど、うまくわからないんですよね。そのうち、イライラしてこうやって言ってるんだけど、俺が横っちょで何番だとか言うんだけど、全然気がついてくれないんです。それがね、なんか面白いなと思って、そのうちお袋なんて言ったかって言ったら、今、釣り彦息をしきったけど、慌てないで急いでおいでって言うんですよね。なんかすごいこと言って。でも、そのこと覚えてる後に聞いたんだけどね、確かにそう言ってたみたいですね。まあ、それはそれでして、そして、また美容室のこと考えたら、また美容室にいるんですよ。だから、思った瞬間にその場その場が、なんか、瞬時に入れ替わるっていうんじゃなくて、いきなりその場にいるんですよ、だから。うん、目をつぶって開いたら、もう別の世界になってみたいな感じですよね。だから、そういうような感じでそこにいるわけです。で、そこでまたしばらく見てたら、いたんだけども、そういえば、その現象がちょっと面白くなって、相変わらずやってますからね。で、そのうち先生が来てね、なんだかんだやって。で、そのうち、こう、ちょっと間が空いてくるんですよね。そう、なんとなく今の現象が面白いって感じて、で、姉のことを思うと、なんか、その、姉がいけるんかなっていうふうに、うつうつ思ったらいきなり姉のところに行ってるんですよ。で、今言われて、皆さん車に乗って、走り出してると、そこにいるんですよね。だから、誰が運転して、どういう会話をしてるか、僕は知ってるわけです。で、それを聞いてきて、後でそれを、まあ、これ後でね、治ってから、意識が戻ってから、しばらくしてから、姉たち来たとき、車の中でこういうこと言ったよね、ああいうこと言ったよねって言ったんですよ。そしたら姉たちなんて言うと、そうそう、それでさ、って話は振る舞って。その前にね、なんでお前知ってるのって言って欲しかったわけ。話は、そうそうそうそう、それでさ、って、あの時はこうだったよな、話は続いちゃったんですよ。あれはちょっとショックだったんですけど、何にも不思議に思わないんですね、あの人たちって。いや、あの人たちとか、家族ってそうなんですかね。なんか、まあまあ、しょうがない。まあ、それは後の話ですけどね。まあ、そういう状態でその喋ってる内容とかを見てきて。で、また病室を想像したら、また病室に言うんですよ。そしたら今度他の先生が来て、で、主治医だった人、主治医じゃないや、他の先生が、当直でなかった先生が酒飲んでて、うちで多分酒飲んでたと思うんですが、病室飛んできてくれたんですよね。酒来て飲んだのと、匂いがわかるんです、まず。姿がよくわかる、ちょっと匂いと風とかね。そういうの、こういう感じがよくわかるんですが、ただ、こう体がないんですね。体はここにありますから。で、ずっと見守るしかないんですよ、こうやってね。そのうち、兄貴たちはどうしたんだろうと思ってね。そうなるとみんなに会いたくなるんですよね。今こういう状態になっちゃってんだけど、なんか面白くなって、だんだん面白くなって、兄貴たちどうしてるかなと思ったら兄貴たちのとこ行くんですよ。いるつか実家に行って、まず実家に行って、見て、まず気がついたのは、お線香がまとめて火つけたんですね。で、あれ、ぼーって火つかなくてよかったと思うんですよね。あれ、線香って固まってて危ないじゃないですか。すぐ火ついちゃうんですけど。何を考えてるんだと思ってね、後で文句言いましたけどね、生き返ってから。そしたら、俺らそういうことしてない。で、後で帰ったらしっかり燃えたとかなって、で、お前何ですってか、そこで不思議に思ってほしいですよね。だからそういうことがね、みんなしてくれない。まあ、それはいいんだけど、その些細なことなんだけど、俺とすれば証拠を残してるわけですよ、やっぱり何かしら。まあ、それはそれで、また美容室で帰ってくる。そのうちこれ面白くなってたんです。で、私は小さい時に、姉と一緒にね、ちくま川、昔は川で、プールがなかったから、ちくま川という川で水遊びして、夏休み。で、私はその、姉と、その兄貴たちが先行ってて、姉と、すぐ上の姉と一緒に歩いていったんですね。その河原が、こう、ダウンダウンになってて、その河原にこう降りていく道があって、途中から石が、岩がゴロゴロゴロゴロしてるところを渡り伝いしながら、川べりまで行く、というようなところなんです。で、そこまで降りていって、その石がゴロゴロしてるあたりに差し掛かった時に、危ないって声が聞こえたんです。で、ファッて見たら、今にもこの大きな石が、うわってこう、なんつうの？姉が、前にいる姉が、その石の上に、石を伝え歩きする、その石の足を乗せた瞬間にこの岩がぐっとすり出したんですよ。で、その危ないと同時だったんですね。で、岩が出てきて、で、姉の背中をボーンと押して、僕が後ろひっくり返ったら、石がゴロゴロって間を落ちていったんです。で、 それでは怪我はしなかったんですが、その石が落ちていったために姉が前に転んで、その時に落ちてた石でもって周りが崩れてズルズルズルって落ちたんですね、姉が。そしたらある程度大きい石がゴロゴロっと落ちていって足の爪の、あの爪を吐いてたんですよ。でもまあそれはそれで助かったんです。だから僕は助けたと思ったんですね。そしたら下にいた様子を見てた兄貴たちが、兄貴がいきなり駆け上がってきて、何をしたか一言も聞かないうちに原骨ですよ、バーン。もうって、俺今助けたのになんで俺が原骨もらうわけって話になって、で理由を言ってももう言い訳だって、ね、もうみんなからそういうああいう時って悔しいですよね。でそれで言い訳を言って、危ないっていう声が聞こえたから今やったんだって言ったら、誰がいるんだって、確かにいないんですよ。だけど気になるじゃないですか。で俺は確かに聞いたんですよね。であの時に危ないって言ってくれた人って誰だろうか、その人を見つけて絶対今でも言ってやろうっていう気持ちがあったぐらい悔しかったの、その時は。で相当もうその22歳までその悔しさを引きずってあるんです。でその今面白い状態になってるから、思っただけでそこに行くことができるってことは、もしかしたらその過去にも行けるんじゃないかと思って、その悔しさからね、で危ないって言ってくれた人がいたんだっていう証拠をね掴みたいと思って、でその時代のことを想像したらもういるんですよ。そうするとね、僕の小さい時の自分と姉が歩いてるんですよ。で声したあたりここら辺だよなと思ってこう見てるんだけど、いないんですよ。あれおかしいな、そろそろなってくうちに、あの小さい時の姉がその石足を乗せようと瞬間乗せようとした瞬間に、危ないって言っちゃったんですよ私が。そしたら小さい時の自分がこっち振り返って、そっからあと同じなんですよ。ということは私なんですね、犯人は。いや犯人じゃなくて救い主は私だったんですね。犯人じゃない、救い主ですね私。あ、俺今まで犯人って言ったらこれ間違いですね。私が救ったんですけども、これ、何これ、なんかそこでなんかもっと納得できなくなっちゃったんだけども、まあそれでそれはそれで、あ俺かと思ってまた病室行かしたんです。で病室行かしたら相変わらずまだやってるわけですよ。今度他の先生たちがもう山ほど入ってきて、とにかくね、私後で聞いたのに、もういっぱいいろんな先生が様子見してたらしい。それだけみんな私を注目したみたいなんですよね。どういうわけかって、学会に報告しなきゃならないから殺しちゃいけないって言うんでね、そういう思いがあったんじゃないかと俺今ならそう思うんですけどもね。そうでなかったら普通先生って諦め早いですもんね。だって心臓と呼吸と脳波が停止すればすぐに鼻をつみだって、はいご臨場です、もう息させないぞみたいな世界なんですけど、まあ私はそれされなかったんで、まだ一生懸命心臓マッサージしてるとかね。でそういう状態で暇でしょだっていたって暇じゃないですか。でそれでももっとなんか面白いものを掴んでたんですよ。その思っただけで時間の旅ができるっていうのがね。でそこでちょっと考えたのが、未来はいけるかってで未来はどうやって想像すればいいのかなって思ったの。でその頃から実は自分が生まれて現在までのその今の思いってあるじゃないですか。思いは今と変わらないんだけど、その脳の中の記憶がですね、ものすごい記憶になってるんですよ。つまりどういうものかって言ったら、ものすごい天才になってる気がするんですね。全てを知り尽くす。で、それを膨大な意識って言ってるんですね。で、私が生まれて現在までの意識が、要するに、この意識、自分の意識。このそれ全体の記憶が同時に存在してるんですよ。その世界ってのは何かって言ったら、この宇宙も全てその意識によって作ってるんですよ。で、これを言うと非常に不謹慎だから言いづらい。で、その頃から後で言いますけどね、それがだんだんその介在してくるんですよ。で、この膨大な自分と現実の自分がいるっていうのは一体何なのかと思って、常に自分という意識を持ちながら、そこの中の存在を使って時間と空間を旅をするんですよ。で、今度はじゃあ未来行ってみよう。で、ある未来、適当な未来行ったら、それこそ、中年の私がですね、星をついて、小屋さんみたいな、畳の大きな部屋、こういう感じ、これほど多いんじゃないですか。地球の大切さを訴えてるんですよ、私は。中年ですよ。そことは俺は生き返るかなと。で、その時どんな人がいたかって顔をずっと見て歩くんですよね。なるほど。そしてこの畳の大きな部屋の僕が座ってる、その自分の姿を見ながら、なるほどなと思ってね。そして後ろには大きな掛け軸があるんですね。で、掛け軸があるんですが、これがまた、その建物の上からみたいな見取り図なんです。で、木が生えててっていうようなものをいっぱい描いてて、そうだったんですね。で、そういうの見て、で、また帰ってきたんですね。俺は未来でこういうことをするのかな。で、もう少し先の未来行ったら、もう少し小さになってる僕なんですね。で、それが何をしてるかって、ここがちょっと不思議だったんですけども、実はもうほとんどあれが入ってるんです。で、一人で、 いことになっちゃったなと言ってるんですね。ところがそこに同時にうっすらと同じ時刻で同じ場所なのに緑の多いところで子供たちや孫たちに多分そうだと思うんですね、星を見せてる自分がいるんですよ。これが今にも消えそうな情けない状態であるんですね。はあ、でもこれどうして同時に存在してるのかよくわかんない。両方とも同じ時間で同じ時刻なんですよ、同じ場所で。あ、でもこういうこともあるのか、まあそれはそれで終わったんですよね。でそのうちまた美容室に帰ってきて、で今度は友達の方行ってみようと思ったんですね。でちょっとそこら辺で考え出したのが、今見てる現象や幻覚っていうのはこれは本当かどうかっていうのは、なんかこれ幻覚じゃないかっていう思いもあるじゃないですか。そうすると一つ実験してみたかったんです。でそこの一つの実験って何かって言ったら、今の時間ですね、今美容室で今聖書をさまよってるわけです。その時間に別の友達の場所に行くことはできるわけですね。で別 の, あの友達のところに行って、その友達が何をしているか見て帰ってきて、未来でまあ治るということですから、治ってからその友達のところに行ってその時の様子を聞いて、その内容が合っていれば人には証明つかないけど自分の中では納得できますよね。そしたらこれ事実だとなりません？そう思ってその実験をしたんです。で友達のところに行ってその実験をしたんですが、で友達のところに行ったら、やっぱたまたま偶然にもその先輩たち、星の先輩たちなんですが、休暇で帰ってきて特別な日だったんです。だから一番よく分かってる、今日は何年何月何日、今何時、もう夜でしたね、11時頃です。で、ちょっとガソリンスタンドで夜みんなで喋ってるわけです。星の中いつもそこで喋ってたんですがね。そしてこうずっと国道があって、交差点があって信号機があるんですが、そこで車は何台もこう連なってるんですね。でこいつらに何か印象を与えたいなと思って何を考えたかというと、1台の車がこっちを窓開けてこっち見てですね、こう見えてたんですね。でその運転手の顔をこの3人に私の顔のように見せようと思ったんです。意識的にね、その入ってね、脅かしてやろうと思ったんですね。でそれやったら3人がこうやって、お、あ、鶴が球児だとか言って、おいおいって呼んだんですよ。そして信号機を買って車を動き出したら、その人は知らない人が手振ってるものが嫌になってみんな飛んでっちゃったんですよ、すごい勢いで逃げるように。そしてこの3人はどう思ったかって、俺がその逃げてったっていうふうに思ったんです。いや、そういうふうに仕組みましたからね。でそれでまあそれはそれで一つ終わらせて、また病室に返したんです。そしてこう帰ってきているうちに、だんだんこれはどうも生き返りそうだとかなんだかって言い出すんですよ。じゃあもっと見たい、みたい、宇宙の始まりも見てみたいと思って、宇宙の始まりって何だろうかと思って膨大な意識の中入った瞬間に分かったのは、全てが自分なんですよ。この空間そのものに膨大な意識の全体が自分自身なんですよ。その全体が何にもすることなくて暇な世界ですよね。だからそこに例えば人間の損得とか死後の徳の世界とかってないんです。何にもない、無なんですね。ただ何にもない状態、暇つぶしにふわっと歪みを作って、空間の歪みを作ってできたのは物質の世界。その物質の世界が我々でいう三次元という宇宙ですね。なんかビッグバンじゃねえのかよ。歪みですね。で歪みを使った時、その歪みが解消されるエネルギーの流れが物質の始まりなんですね。そこで細かい回転が起きるんですが、渦みたいに起きるんですが、これはガスになりますけど、これが水素元素のになるんです。そのガスがうわーって広がる全体に、そしてお互いが引き付き合ってて、だんだんその塊がいっぱいできてきた、それがいわゆる私たちが言う銀河系になる、銀河系の元のガスの塊。でそれがどんどん集まってきて、そのお互いが押しくらまんじゅやっていくうちに、その臨界量を超えるんですね、光り出して。そして大爆発を起こして、そこからいろんな星々が生まれてくるんですね。はあ、これは俺の教わったのとは違うなと思ったんですね。宇宙は始まる無からビッグバンによって誕生したんです。無からじゃなかったんですね。あ、でもそういうものもありか、まあ、こういう臨死の中でね、珍しい現象を見てるし、まあ、もしかしたらこれは幻覚かもしれない、まあ、そんな軽い気持ちだったんですよ。でそうやって見てきて、じゃあ人間の時代とか宇宙の始まりだっていろいろあって、またいろんなところの異生命体とも面白いんですが、その物質の世界を作って、要するに化学反応しながら高分子まで出てくるとか元素まで出てくる、そしてまたさらに化学反応を起こしながら生命体なんかができるんですが、その中で生命体というものに対して全部アクセスするんですよ、膨大な意識。例えば意味は結構植物、アメーバ、雑菌、全部に意識が存在するんです、ええ、でその中で一つだけ実験したんですよ。新しく生まれてくる赤ちゃんが受精してから3ヶ月ぐらいして脳が形成されてくると意識として入れるんですよ、ええ、で僕実験的にやってみたら確かに ハレーションだったんだけど、他のものが入って飛び出されて、追い出されちゃった。で、ああ、やすごいなと思ってね、面白いなと思って、で、またうろうろして。で、そういうなんか面白いパラドックスの中で、旅をしながら生命体ってのは面白いなと。で、植物の意識、動物の意識、いろんなすべての、いわゆる生命体と言われているものの意識、記憶、全部同時に存在して、もう自分自身になるんですね。そして、その意識がまた、生まれてくる、まあ人間の場合には人間という赤ちゃんの中に入り込むわけです。そうすると入り込むと人間の脳の中に、要するにデータとしてインストールされるんですね。残るんですね。だけど全部が入るわけじゃなくて、脳の機能の違いっていうのはこれ別の世界であるんですね。例えば、5本が5本全部繋がればいいけど、ところが1本欠